ちゃん、生活入れてくれないと困るよ。40歳男性、
ニートたけし、
年間52台ニュース、
イエーイ。
はい、お久しぶりです、こんにちは。
どうも。
どうも、2週間ぶりのご無沙汰でした。
ご無沙汰です。なんかこう、うん、その前の、はい、3週間ぐらい、はい、割とこう、スムーズにさ、うん、前もって撮ってたよね。
前もってね、割と。
なんかサクサク、綺麗な。
計画的に撮れてたね。
うん。しかも、割となんか内容も、充実した回が撮れてた。
ジュレジさんですか。
まずはね、己、うん、を褒めて。
うん。30歳自宅でネットラジオを撮り自画自賛。
来週の隣で使いましょう。まあまあまあそんな感じで、はい、まあまずはね、ここは近況報告という。
いやいや、2週間ぶりなんですよ、そんなわけで、
うんうん、
いや先週ね、うん、風邪ひきまして、
うん、
久しぶりにハードのやつを、
うん、
で風邪ひいて先週の土曜日、
うん、
月曜からもう風邪ひいてても熱全然下がらないですよ、
うん、
で月曜の朝会議のなんか重いやつがあり、
ああヘビーな会議が、
で土曜日に、あ土曜日とか金曜日に、うん、仕事の締め切りがあり、
金曜
日
に、
まあね、休めず、
うーん。あ、仕事には行ってたんだ。
仕事に行かざるを得なかったです。月曜日はね、会議が2時からだったんですけど、
うん、
1時に行って3時に帰りましたから。
1時に行って3時に帰る。おー、会議だけ。
会議だけ待って。すいません、帰りますって言って。誰の許可も取らないで帰ってくる。
もう無理だと。
うん。まあ、で、火曜日、さすがに休みましたけど。
どうなの？復活したの？
あ、まあ、一応ね、
うん、
紆余曲折を得て、なんとか復活を。
死ねるレベルでしょ、また。
死ねるレベルだと。なんかね、うん、職場のまたアメリカ人ですよ、例の、
うん、
アメリカ人が風邪ひいたなと言って、うん、くしゃみと咳をね俺の肩紙でするんですよ、うん、俺アメリカ人クーラーっていう感じの位置配置で、
うん、
クーラーからガンガン風邪きてるのに、うん、その風邪紙で思いっきりくしゃみするんですよ。
あ、冷風にアメリカ人の風邪菌が乗ってくるわけね。
うん、風邪ひいたなって、ね、じゃあマスクしろよ、そこにいっぱいあるからよ。
会社に置いてあるのに、
うん、でそれ2回ぐらいやったんだけど、うんって言って終わりだった
から
、
あそこはもうアメリカ人のプライドが許さなかった、
ね、プライドが許さなかったね、敗戦国日本ごときに。
そうだよね、
うん、
パートナーじゃないと。
そうそうそうそう。お前らはね、うん、俺らの属国である
んだ、属国であるんだ、
バイアメリカンでいてもらうって。
そうだね、はい、あくまでもパートナーじゃない。まあそうですか。その間になんか俺もなんか金が困窮して金返せみたいなのがありつつ足を引きずらず
に、風のピークの時に来た。
ああそうなんだ。
風のピークの時に5000返せってのがあったんで、
うんうん、
朝出勤する時にバイクでそっと、うん、
あの
輪ゴムで5000冊丸めてポストに入れましたけど。
なるほどね、
はい、
あれね、あ輪ゴムに入れちゃうんだ。
あ輪ゴム入れてないですけど、
だって降りてきた時にはすごいなんか折りたたまった、
うん、
5000冊が、ペチョって、
うん、やる気のない、ね、やる気のないおじさんのお年玉みたいな感じでしょ。
そうそうそうそう。なんかね、あれで持ってきた時の壮絶さを物語って、あ、辛かったんだな、みたいな。
だって全力だもん。全力で生きてたもん、
あの時。言ったより行ったんにって思って。
うん、
まあまあ、それちょっとね、
おかげでね、助かってましたから。うん、
まあ、
助かってましたら1ヶ月ぐらい前の話ですけど。
なるほどね。まあまあ、そう考えると、まあ、年間52台ニュースのたまに起きるメンテナンス休止の本当のメンテナンスだね。
うん、本当の
よくあるメンテナンス休養の
俺のメンテナンスのため放送休止で。
ね、そうでしたけど、うん、まあ俺ね、各言う俺ね、まあもうラジオだから言っちゃうけど、
はい、
こっそり地元に帰ってました。
お、地元帰れない帰れないとぼやいて早1年ボンクレ正月にすら帰れない。
うん、こう奇跡的に3日ぐら
い
放送、
は
い、本当に番組改編前で、
はい、
いや
君の本業のラジオ、
本業のラジオ、
本当のラジオ
あって、うん、それがね休みになって、はい、あれ3日空白じゃんと思って、
うん、
帰れるかもしんねえと思って、
うん、
わやべえこれ帰れるなと思って、
うん、
帰ろうと思ったんで、
うん、
前もって予約はもうできなくて、安いチケットは取れないわけ。
あ、飛行機の
ね。うん、2週間前じゃないと取れないから、うん、そこで、うん、インターネットでさ、オークションでさ、株主優待券っていうさ。
おー、はい、あれよく売ってるね、金券ショップで。
はい、
あれがあると何が起きるの？
半額になるの。
安いね。
だから、航空チケットが、うん、だいたい東京、宮崎間で3万いくらね、うん、3万3000くらいなんだけど、うん、それが半額になるから片道1万5000なんだ
よ。まあ明らかに株主じゃないけど
そうそうそうそう、
株主優待券出されてもって感じだと思うけど、受け付け
ないと。お前どこへ取ったんだねお前その番号クラックじゃねえかみたいになっちゃう、ね、
お前に我が社を支えてもらってる筋合いはないって心の声が聞こえるけどもね、受付の人の
そうだね、お姉さんのね、あれみたいな、いやいやいや親が資産家のもんでみたいなね。
そうそうそう。
で、それで、まあ、帰ったんだけど、
はい、
その黒シャチから5000円もらうときに、
はい、
どうしてもその日に株主優待券を落とさなければ、うん、あ、落としたんだけど、はい、払わなければ間に合わないと。俺にその株主優待券届かないっていうことがあって、
だから振り込みでもいいって話じゃ
ない、うん、そうそう、
一緒に。いや、もう、正直、別に24時間振り込みできるんで、うん、スマホ一発で、
うん。
振り込みの方が楽なんですけど、
うん、
ほら、うん、振り込み、まあ、振り込みの俺の手数料はいいとして、君が落とし、コンビニで落としたらさ、
うん、
実質4800円とかで、4000しか下ろせないとかあるじゃん。うん、そういうシーンが。
はいはい。
から、むしろ現場の方がいいかなと思ったんですけど、
あ、
逆ですね。
そう
です。逆でしたね。
そうだったんですよ。
振り込みの方が良かったです
よ、それは。そうなんです。だから、それで、まあ、落として、帰ったっていう話だったんですけど、まあまあまあまあまあこっそり帰って、来たんですが、まあまああんまり派手な遊びはしてないんですけど、
うん、
結構その木曜日の、
はい、
最終で帰って金、うん、日曜日にこっちに戻ってくるはずだったんですよ。
日曜の日中に、はい、
日中にで日曜日の夕方に仕事があったんですよ。結構は、はい、大事な仕事があったんですけど、はい、その日ちょうど台風だったじゃないですか。
はいはいはい。
結構やばかったですよ。だからもう土曜日に帰ろうかってぐらいしてたんですけど、
はい、
もう結構結構になってやべえやべえやべえやべえってこれで日曜日帰れなかったら、
うん、
もうやべえじゃんみたいな。これ多分新しい番組の
片道帰省になるところです
よ。そうそう、
九州と九州に戻る、そして帰らずになる。
結構さ、休みもらって帰りますだったら分かるけど、ああこう、休みを塗って、
うん、
あ、この隙に帰れるみたいな感じで帰ったからさ、はいはいはい、しかも、その仕事は、割とこう、次の仕事のなんか、リハーサルみたいなのだったから、うん、これで俺抜けるとやばいっていうのが、
はい、
あって、ふわーっと思って、やべえって言って、午前中、その日曜日、午前中欠航になって、
はい、
で、俺が最初予約したやつも欠航になったんですよ。
はい、
で、昼間一個だけ、こう、なんていうんですか、空いて、それ乗れたんですけど、うん、こう台風浴びてまた東京帰ってきてまた台風浴びるっていう、台風に追われながら帰ってくるって
台風最前線ついて
そうそうそう、
そういう映画あったの。ツイスターツイスターだ、
ツイスターツイスター
竜巻追っかける、
追っかける、追いかけられながらね。
ちょっとよかったですね、うん、LCC 使わなくて。
LCC じゃ
ない、ローコストキャリアですよ。
なんそれ、
ほら最近、うん、ピーチ航空とか、
あ
の安いやつ、
はいはいはい、
あれって大概代わりの便でなしなんですよ。
あ、そうなんだ。
チケット引き換えなしで。
へぇ。
飛ばなかったらそれ終わりなんですよ、
うん。なんか、あれだね。ハードオフのジャンク品みたいな感じ。
そんな感じ、そんな感じ。返品不可みたいな。
返品不可みたいな。じゃあ、なんか、飛行機会社的には飛ばない方が得みたいなとこあるの、
ね、そうそうそう。飛ばなかったら勝ちみたいな。まあ、飛ばなかった時に損したくないんでしょ、多分。
あー。飛ばなかった時に逆になんかね。
うん。いや、その日曜の台風の時ね。
うん。
こっちはね、うん、実はそんなに雨降ってなかったんですよ、全然。
そうだよね、
風のみだったんですよ。
うん、
まあ、てか正確に言うと、関東バリバリ雨降りましたよ。うん、埼玉も群馬も、
うん、
神奈川西部も、
うん。
僕らの住んでる神奈川東部だけ、一日中雨が降らなかった。うん、風ビュービュー。で、そしてね、うん、日曜日、まあ僕、日曜、だいたいね、土曜ぐらいにもう風治ったんですよ、先週、
うんうん。
で、日曜ぐらいにはまあ、普通に動けるんだけど、で、ただその、休んだりとか仕事の締め切りがあって、
うん、
土曜まで仕事だったんですよ。
土曜まで。
本当は日曜も出ようと思ったんだけど、さすがに体力の限界で一日休もうって、日曜日充電したの、
うんうん。
で、まあ、バッチリ充電して、で、あと部屋もね、大概汚くなってるから、
はい、
もうがっちり掃除して、
はい、
で、夜中の1時ぐらいまでちょっと流し台の掃除してたらね、ちょっと盛り上がっちゃって、
うんうん、
で流し台の掃除してたら、1時ぐらい終わって、うん、さあ風呂入るかっていう時に、電話かかってきまして、
うん、
ガンちゃんさんから。
おぉ、ガンちゃんさん。
例のガンちゃんさんから電話かかってきまして、うんうん、あの、寝過ごして町田に言うと。
うおぉ
プリーズピックアップミーと言われて。
マジ？
うん。
あら、まあ、町田
町田、うん。で、普段ならえーなんですけど、うん、まあ別にあの、ガンちゃんさんにね、いろいろお世話になってます。うん、で、まあ別にあの、はっきり言って別に困ってるんで、純粋に言うから、
はい。
あの、聞くところに所持金ゼロって。後輩におごるしで所持金ゼロ。で、携帯の電池 4%。これは積んでるなと思って、さすがにこれは行くべきだろう
と思って
4%、 うん、でそれで、行ったんですけど、うん、まあ、台風日曜の夜じゃないですか、
うん、
で台風一過なんですよ。で台風がちょうど11時ぐらいに、うん、まあ一段落ついて、
はいはいはい、
風が吹いてるけどもすっかり晴れてるんです、
はいはい、
で道がねガラガラ、
うん、
あのねパトカーしかいない
、はいはいはいはい、ちょっと、葉っぱが落ちまくってるみたいな。
そうそう。で、パトカーしかいなくて、うん、あと、246出るとトラックしかいないって。
はいはいはい。
あの、一般乗用車がね、一台も走ってない。
気持ちよさそうだね。
いやーね、
う
ん、最高に気持ちよかった。
あ、
近年稀に見る東京ツーリングだとあれ
は。あ、そう。
最高に気持ちよくって。
しかも夜、
うん、
ナイト。
だって町田までさ、
うん、
町田までわずか25分ですよ。
早いね。
家出てから。ガンちゃんの電話あってから35分で着きました
よ。おー、そんなことなんかかつてあったでしょ。
うん、ありましたね。ありましたね。あの、君がね、
うん、
あの、大概酔っ払った状態でね、
うん、
あの、なんか渋谷で2時ぐらいですね、あれ。
うん、
2時ぐらいに。あー、帰れないから迎えに来てる。いや、行かねえよと思ってね。知らねえよって、
うん。
あの、伏線があって、うん、君があのちょっと前11時ぐらいにさ、
うん、
あの、飲んでる状態で、うん、飲み屋から電話かけてきたの覚えてます。
わかんないです。
あの、多分飲み屋の便所から電話かけてきたんですよ、
うん。
いやー、飲み屋であれがピーでピーでさー、みたいな、
うん。
大変ですよ、みたいな感じで、うん。知らねえよ、つって来たのよ。
そんなことあったっけ？
はい。
へー。
あの、多分飲んでる途中に。
で、
それの飲みが行ってなくて1時半ぐらいに君から、うん、電話かかってきて。
もういても立ってもいられなくなったんだろう
ね。もう渋谷で時間潰せなくなったんでしょうね。芝居で迎えに来てくれて、
うん、
行かねえよって言って一回切ったんですけど、うん、そしたらもう一回かかってきて、
うん、
あ、どこまでなら来てくれますかね。
いやー、
池尻までどうすかとか言って、その機材に意味ねえよ。
確かに。いや、でもほら、徒歩の渋谷池尻の頑張りってさ、
うん、
あ、結構あるじゃん。
まあまあまあ、まあ、
目に見える努力じゃん。
なんか君もなんか何、終電の限界まで行って、
うん、
なんか、三軒茶屋なんすよ、みたいな感じで。
ああ、そう。
最終三軒茶屋まで刻んできたんだけど、
うん、
いや、刻むとかそういう話じゃねえからって、もう一回切ったんですよ。
うん
うん、それもう一回かかってきて、うん、うっせえな、じゃあ行くよって言って。
ああ、なるほど、ね。
で、もうブチ切れで行ったんですよ、僕は。
うん、
で、その後ね、君の、酔いを覚ますべく、
うん、
時速120キロで246を帰ったわけですけど。
あの時結構早かったね。
うん、120キロぐらいでしました、
ね。おー、結構この人早いなと思いながら
ね。もうムカついてムカついてしまわなかったですから。
そうなんだ。
いや
今回のガンちゃんのケースはそうでもなかった。
ガンちゃん、だからそこはね、
うん、
違うんですよ。ガンちゃんのケースっていうのは、
うん、
まあ、寝過ごしたって不注意であるにせよ、
うん、
あの、ポッとさ、困った状況にさ、いきなり放り出された人がいてさ、助けを求めてきてるわけじゃない、
うん、
友人に、
うん。
それはさ、助けることって何の迷いもないわけですよ。
はいはい、
まあ、強いて言うなら、
うん、
例えば台風で危ないとか、二人乗りは、
うん。
とかだったら、まあちょっと、そういう考える要素ありますけど、
うん、
な、俺が行きたい行きたくないのは初めて、まず行くは確定なんですよ、
うん。
行く上でなんか難しければちょっと考えるところがあるんですけど、
はいはいはい、
俺は別にそうなのに 100% 行くんですよ。
うん、
君の場合は、
うん、
まず、
うん、
飲んでる時点で、
うん、
終電全然帰れるわけですよ。
あ、
で、帰れて、それ帰れないっていうことは、
うん、
絶対終電前の30分ぐらいの時ね、
うん、
あー、最悪黒シャチでいいかっていう計算があるんですよ。
いや、それ多分なかった。
まあ、酔ってる君にそこまで求めないけど、
うん、多分なかった。いや、多分ね、そのガンちゃん寝過ごして、
はい、
やっちゃったのと、
うん、
俺のそれは一緒だよ。
一緒じゃない。あのね、君にね、ある程度、なんていうの、
うん、
まあ、なんとかなるか、的なね、
うん、
苦しさに頼っちゃうか、みたいなのがあったっていうのは、
うん、
君の刻み具合でわかる。
あ、そう。
本当に困ってるんなら、ただ来てくれっていう話ですよ。
ああ。なるほどね。
まあ、あと、君、金持ってるんで、
うん、
満喫行けっていう話ですよ。
ああ、なるほどね。
うん、
それならね。
ガンちゃん、所持金ゼロの電池 4% だから。
ああ。
スマホで 4% だから。
なるほど、
ね。まあ、もうすぐなくなります。
まあ、確かに。まあ、場所も町田ですからね。
場所も町田ですからね。
うん、
治安の悪いところですから。 だからまあ交番の前で待ち合わせして行きましょうと。
黒田さん今何してますっつって。
いや、黒田さん、いや、そんな、そんじゃない。いつもだったら何してます、暇すかとかね、うん。黒田さん、申し訳ないんですけど、
ね、
いきなり入ったからね、ガンちゃんともあろうものが。
なるほどね。
うん。
そうか、そうか。俺もかつてガンちゃんをね、どっかね、迎えに行ったことあります、
ね。まあ、あの人ちょくちょく熱ごすよ、ね。
うん。どこだったかな、なんか、新百合の奥ぐらいまで迎えに行きましたね。
うん、
そしたら、雨の中一人で、ずっと歩きながら、瀬田と歩きながらこっち向かってくる人が、ガンちゃんだったです。まあまあまあ。まあ、
僕も生来の世話好きなんでね。
うん、
世話好きなんで、助けて、と言ったら、ほぼ 100% 助けに行く人なんですけど。
なるほどね。
うん、君の場合は、ちょっと、あの時は違ったよ。あの時は僕は切れてた。
みんな困ったらね、黒シャチにご一報をということで。
あ、そうじゃあ、ね。困って頼られるのはいいね。
うん、
当てにされるのはムカつく。
ああ、なるほどね。
うん。黒シャチがいればなんとかなるか、みたいな。それは舐められてるんですよ。
なるほどね。
困った時に助けてっていうのは頼られてる。
はいはい。
そこの違いでかいから。
ああ。
でも思ったんだけどさ。うん、普通の人多分ここまではっきりしてないんだよね。
まあどっちでもいいと思うんだよね。
そう、なんかあんまりか、うん、どっちかというと自分がめんどくさいかどうかレベルで考えるでしょ。
まあそうだね。
うん、うん、なんかね、僕はちょっとなんかそういう方から考えちゃうのはあんまり良くないなと思ってるんだけど、
そういう面で言うとなんかちょっと女っぽいところあるんだよね。
だね、うん、そうだね、それはよく言われる、
うん、それは私違うみたいな、
俺ルールのアウトオアセーフがあるみたいな感じでしょ。
それ違うって、
もっとね、
愛がないみたいな。
そうそうそうそう。それやね、それやね。そういう感じ。自分でも分かってるんです。はい。
なるほどね。
はい。
まあ、それはあれだね。まあ、黒シャチがこれまで育っていた教育の。
あ、つなげますか。もう一旦 CM 入ってもいいぐらいの脱線っぷりだったんですけど。
なるほどね。
はい。
教育の。
ほう。
教育の賜物ですよ、それ。
教育の賜物ですか。1978年生まれの。
うん、何世代ですか。
もうビフォーユートリ世代です。あ、まあ、強いて言うなら氷河期世代ですけど、就職氷河期世代、2001年大卒ですから、
うーん、
ど真ん中ですよ。
何の影響もなかったでしょ。やってない、なぜなら、
うん、なぜなら何の影響もなかったけど、うん、
いや、まあまあまあまあ、まあ、今日はね、はい、ゆとり教育ということで、
はいはい、
うん、
まあなんかゆとり教育というものが未だによく言われますけど、本当ね、うん、最近ね、
うん、
まあ、いわゆるゆとり世代がね、
うん、
うちの会社でも働いたりしてるわけですよ。今80、ゆとり教育の世代って大体87年生まれぐらいからなんですけど、
そうですよね、
まあ、87年生まれは僕の休校したんですからね、
うん、
休校したって言ったら25歳ぐらい、
そうだね、
がね、
働いて、大体平成生まれぐらいからでしょ。平成生まれぐらいがドストライクでしょ。
平成生まれちょい前ぐらいだね、昭和62年に、63年ぐらいか。
ああ、なるほどね。
2、3年ぐらい、
はいはい、
からなんですけど、もういや、今日もね、タイムリーなことに、そのゆとり世代の、
うん、
新人君とね、
はいはい、
仕事をして、こんなちょっと夜遅くになってしまったので、うん、10時ぐらいにやろうかっていう話が今や、はい、もはや1時前ですよ、
うん、
その新人君がちょっと担当してた仕事でやらかして、
うん、
それを直すのを、まあ、手伝ってやればすぐ終わるんだけど、
うん、
あえてその新人君に、
うん、
やらせるっていう、今ちょっとそういうステップなんで、
お
ー、ただその新人君いかんせんその不安も要素もあるんで、
うん、
最後の締めのチェックだけ俺がやると、
うん、
いうので、いつできるよって言ったら9時ぐらいですねって、じゃあ9時ぐらいでもういろんなお客さんにも約束しちゃうよっつって、
うん、9
時ぐらいで、ね、終わったら10時前でしたね、11時前ですね。
それは何、読みが甘かったってこと。
まあ読みが甘いですね。
うん、
まあまあそこら辺はやってきゃいいんですけど、
うん、
まあそれで僕11時まで仕事は9時ぐらいまで持ってやってたんですけど、
うん、
自分の仕事、
うん、
そこで終わっちゃったから、もうその後ずっとインターネットで YouTube 見ながら、うん、時間潰しましたから。
ああ、黒田社
長ね。で、まあ、それ2時間近く待たされて、
うん、
でも終わった時、やってやったみたいな顔してましたから。待ってるっつうの、こっちはね。こっちは2時間待ってるっちゅうのって。
黒シャチさん、俺の手伝いもせずに、YouTube ばっか見やがってみたいな。
まあ、YouTube は見えないよね。仕事してる風でやってますよ。資料の Excel を無駄に横に紙を広げながらやってます。うん、広げながら YouTube でリップスライム見てましたけど。
なるほどね、
はい、
うん。どうですか？
ああ。
まあ、俺らもは、なんかゆとり、俺らもゆとりビフォアではあるんですけど。
ゆとり全然ビフォアでしょ。
ビフォアですよ、うん、84年なんで
84年生まれでしょ、うん、全然ビフォアじゃないですか。
ビフォアだけど、うん、俺らが小学校高学年ぐらいの時に、うん、あの週休2日制とかになりましたからね。
ああそうですね、うん、まずそのゆとり教育を整理するとですね、うん、それですよ、うん、まず週休2日制です、うん、で週休2日制と、うん、あと学習の時間を減らそうってやつです、
そうだよね、
子供にゆとりを、はいはいはい、っていうのがやってて、うん、それをあのやり始めたのが2002年からなんですね。
2002年
中学校だよね。
2002年って俺らもうだってあれだよ、高校卒業してるよ。
高校卒業してるでしょ。だからあなたゆとり世代じゃないですよ実は、うん、
そうだってでも小学校6年生の時に、あ、うん、あ授業自体が減ったってこと。
授業自体も減ったし、うん、あの有名な演習率は3とか、
うん、あーそこら辺か、うん、そこあーそうかそうかそうか、そこら辺が2002年とかか。
2002年です。あなんで、だから、一般的にゆとり教育と言われる、あの、小学校がゆとり教育な感じのを受けた人ってのは、うん、もうちょっと90何年生まれぐらいとか、はい、そこら辺の世代だと思うんですけど、そう2002年ぐらいからゆとり教育というのを、あの、始めましょうということで、やって、うん、で、またこれまたタイムリーなことに、6年ぐらいやって、うん、やっぱやめようぜって話になったんですよ。うんやっぱやめようぜって誰の指導によってって、うん、時の安倍総理によって、うん、2008年ぐらいに安倍総理が、うん、あのやめますわっつって、うん、ってのがゆとり教育と言われる。だから実質6年か7年ぐらいですか、うん、の間やってたのがゆとり教育と言われるやつです。でそれが今ちょうど24、5歳ぐらいからなんで、うんまあ、高校は今でもゆとりのまんまなんで、うん、小学校中学校だけ戻したんですよ。
割とハードに、
まあハードにね、うん、昔より 15% 増ぐらいの感じで、うんうんうん、今の教科書全然厚いらしいですよ。
そうなんだ。
下手すると僕の世代より厚いらしいです。
もうちょっと逆にやらせようみたいになったんか。
逆にやるっていうかね、安倍内閣ってのがあるじゃないですか、うん、安倍さん、うん、安倍さんってあの人、うん、あの怪しげななんかね親学っていうのがあるんですよ。親学っていうのはなんていうの、簡単に言うと昔の育て方するガキは丁寧に、あのガキはいい感じに育つっていう、
あ独自引っ叩かれた的な、
そうそうそうそう、石原慎太郎的な教育すればね、はいはい、ガキはちゃんと育つんだって信じてる人たちの親学っていう学問にしてるんだけど、うん、まあ学問でも何でもない単なる宗教みたいなんですけど、
う
ん、
まあそうでしょうね。
それの会長が安倍さん。
あそうなんだ、
うん、あちなみに今でも
安倍さん
あちなみにあのその親学の人たちによると、うん、発達障害ってあるじゃないですか、あの精神の、はい、成長障害で、はい、あのちょっとうまいことを理解ができないの、はい、発達障害は昔の教育で治るっていうのがモットーですから
殴れっていう、
あそうそう、うん、あの勝手に言ったら殴れば治るっていう昔の軍隊らしいですから
。あなるほどね、はい、まあまあまあ、体罰体罰っつうのがさ、うん、なんかこういろいろ取り立たされてる時にさ、うん、まあうちの親父も、まあ、聞かんやつ叩けばいいだよって言って、まあ聞かんやつって言うこと聞かないやつ、ねうん、まあまあ、そういうこと言ってましたけどね。まあ、バリバリ、まあ、身に染みついた親学ですけどね。
まあ、田舎の大概の家は親学でずっとやってらっしゃる
んで。そうです、そうです。
まあ、要はそれをね、学校でやるかどうかっていう話です。うん、で、その、あの、ゆとり教育ですけど、あのなかなかゆとり教育の結果が、うん、学力が低下がーって言われるじゃないですか、うんうんでまあ、よくちょっとさっきネットでググったんですけど、うん、あのゆとり教育の成果、うん、あの成果でこんなのがあって、うん中3の英語の文章、うん、I can pen いろいろ抜けてるしいろいろ間違ってる、
うん、私はペンにだってなれるみたいな感じ
B 同士も抜けてるけどそれだとしても
確かにね、
多分私は書けるってことを言いたいんだと思うんですけど、とかね、あとね、うん植物が光合成してできるものは、答え日光、うん、違う
でもさ、それはさ、それはあれじゃないのゆとりっての関係あるの、それは。
いや、多分関係ないと思います。
あの、どの世代にも起きうる、うん、あの、珍回答でしょ、それ。
そう。昔だとジャンプ放送局に書いてあったらいいんだけ
ど。そう。
まあ、ただ面白いから紹介してる。いや、でも俺、これがね、抜群に面白いと思ったんだけどね、うん、あの、第一次世界大戦のきっかけになったオーストリアの皇太子が暗殺された事件は何というか、うん、あの、回答、オーストリア皇太子暗殺事件。
間違ってないよ。
間違ってないけど、先生聞きたいの、そういうことじゃないんだって。
もっとね。
先生の無力感が感じられるね、ほんと。
その何を教えてきたんだ、みたいな。はい。
というのがあって、まあまあそんな感じで学力低下してるって言われてるんですけど、
うんうん
う
ん、
どうもね調べてみるとね、
うん、
学力低下してるっていうのでよく言われるのが PISA、うん、試験っていうのがあって、まあ国際的な学力を測る、うん、
はいはい、
学力なんてさアメリカに国語ないわけですよ、
うんうんうん、
国語とか日本史ないわけです、うん、だから分かんないじゃないですか、
うん、
うちの、国の子供が賢いかどうかとか、
はいはい、
アメリカに比べて、
はい、
まあ、そういうのを統一的に測れるよっていう名目の PISA っていう、試験があるんですけど、
はい、
それで測るとゆとり教育やり始めたらみるみる落ちたって、
うん、
っていうのがあって、
うん、
でそれで、まあ、点数でいうと85点が68点ぐらいになった感じなんですけど、17点ダウンぐらいな感じなんですけど、
うん、
でそれで戻そうっていうので戻ったんですけど、
うん、
実際のところ調べてみるとですね、うん、なんていうんですかね、PISA の試験って大概学力が落ちたってことに説明のために持ち出される。
あ、
でゆとり教育で、うん、成績上がったっていうデータももちろんあるんです実は。
あ、そうなんだ。
だからゆとり教育の方がいいって、まあ、どっちかというと日教組とかあの辺の、
はいはい、
左派の人たちはゆとり教育の方が良いという立場ですからね。
うんうん、そうですね。
その人らは当然成績ほら上がったよっていうデータいくらでも出てくるんですよ。
うん、ただ、うん、多分それは日教組が言うから、なんかうわってなっちゃうんだ
よね。まあまあ日教組に限らず、まあ他にもね、
うん、
なんか大江健三郎系の人とかね、ああいう感じの人とか言うんですけど、
うん、
でまあ当時はその安倍内閣だったこともあって右派の意見の方がまあ全然通りやすいんで、
うん、
その安倍内閣は指揮者会議っつったら日教組の人を呼びませんからね、
うん、
親学の人を呼びますからガッチガチの右寄りの人ばっかり呼びますから、
うん、
まあそれはそしたらまあじゃあゆとり教育良くないねって結論になってやめますっていう感じ、
うん、そうだよね。
まあ、はっきり言ってゆとり教育かどうかなんでね、
うん、
まあ、その時 の, 政権の気分ですよ、ね、
うーんそれが ゆとりかどうかってのも分かんないもんね。
ああ、
うん、
果たしてね、
うん、
勉強の数減らすのがゆとりかっていう話ですよ、
うん、そうそうそうそう。なんかね
逆になんかガリベン君なんかさ、
うん、
こんな勉強じゃ将来役に立つ人材になれないって言って、
うん、
ゆとりを焦りを感じるかもしれませんから、
ね、焦り教育ですか、ね、
焦り教育になっちゃいますよその人にと
って。逆に
もっともっと塾行かなっていうで塾行った結果通学のお金もなくなってゆとりなくなる。
いやいやいや、逆にね、
全然ありますから、
うん、
まあ、そんなゆとり教育が、
うんうん、
あるんですけど、うん、まあ、一番有名なのはあれですよね、うん、円周率はおよそ3ですよ、
はいはいはい、
有名な、
はい、
あれ、まあ、小学校で円周率 3.14 って教えるじゃないですか、
はい、
でそれはおよそ3で良いというような教育するって、
うんうん、
であれ、まあ、最近割と有名なんだけど知ってます？嘘です。
何が、
ね、およそ3で教えるっていうの。
教えてないってこと？
3.14 ですよ普通に。
で教えてるんだ。
ずっと教えてるんですよ。
へ、
なんであれおよそ3になったかって知ってます？
わかんないです。
ね、小数の計算っていうのがあるわけじゃないですか、
うん、
で小数の計算僕ら下2桁までやってたでしょ、
うん、
1.58 とか、
うんうん、
やってたけどあれを 1.5 までにしようと、
うん、
下1桁までにしようっていう、
うん
う
ん
う
ん、
だから小数の掛け算とか割り算とか筆算でやるでしょ、
うん、
あれは小数点以下1までできればまあ2とか3もできるでしょって
、うん、
2までやらんでええわっていう話にしたんですよ、
うん、
でそしたらさて困った、
うん、
それ小数点1までの掛け算しか小学校で教えないと、
うん、
でそしたら円周率どうやって計算しようと
言います。
円周率は 3.14 と教えるんですよ。
3.14、うん、
でその小数点下一桁までしか計算しないっていうのはこういう正しい書きがついてて、
うん、
それ以上深い桁の計算は計算機を使えてる。
ああ、なるほど。
電卓を使ってやれっていう話なんです、
うん
うん、でそれでどうしようかっていう話で、
うん、
でそれで要は円周率は 3.14 だけど、
うん、
計算させるときは電卓を使うか、
うん、
3を用いて、
うん、
およその計算をさせるという
3を、はいはいはい、
円周率3を用いておよそいくらっていう、
うん、
計算をさせなさいと、
うん、
で円周率は 3.14 と教えなさい、
うん、
でも計算はさせなくていいよと、
うん、
半径かける半径かける 3.14 をやらせなくていいと、
はい、
いうのがおよそ3の焦点です。
うん、
だから円周率は 3, のまん 3.14 のまんまなんです。
うん、
っていう、
うん、でもそのなんかレベルを超えたらもうなんか電卓でやった方がいいんじゃないっていうのはある種俺はいいと思うけどね。
うん、まあ別にね、
うん、
ソロ版が良くて電卓が良くないって話はどうかと思うから、
うん、
あの筆算が良くて、あの電卓がダメってのもよくわかりませんから。
そう、だからそのなんていうの、あ、暗記が重要なのか答えを持ってくることが重要なのかっていうところだと思う。
なるほど。あの答えを出す能力があればいいと。
そう。
まあまあまあまあ、電卓なんて興味どこにでもありますから。
うん、
まあそれで。でもまあマスコミがその3っていうところをね、
うん、
思いっきり取り上げちゃったんです。
ああ、なるほど。だからあの3だ、由々しき事態だみたいな感じになっちゃうの。
でもね、あれね、実はマスコミが悪いんじゃなかったりする。
あ、
塾なんです。
ああ、
塾としては大チャンスなんです、ゆとり教育の実行実施って。2002年の当時、少子化で 塾の経営ってどこも厳しくて、
2002
年っていうの、
うん、
でそれでゆとり教育をやるらしいと。
うん、
でおよそ3っていう話は誰かが多分最初にボソッと言ったんだと思うんですよ、
うん、
ニュースマスコミかなんか、はいはい、でそれを塾が大々的に取り上げて、うん、電車の車内広告でおよそ3らしいですよって日農研のチラシとか見たことない。
ないですね。
まあ当時もあったんですけど、うん、でそれをやった結果、あのでそれをやって、もうゆとり教育危ないですよと、将来改正されるかもしれないから、はい、今のうちのお子さんを塾にって。
そうですね。
そういう整列をして、でそれでおよそさんがすごい一人歩きしたっていう。
おけやが儲かるみたいな感じ。
そう、全然おけやが儲けようとして風吹いてるみたいなとこありますから。風が吹いたけど砂ぼこりが巻かないから自分で巻いたみたいな。なんとかしておけやが儲かるところまで持ってこうとしてますからね。塾は。
まあそうだよね。なんかその今の学校教育は危ないよ、危ないから、あの私どもに任せてくれればみたいなとこ、うん、言えますもんね。
そう。でもね、面白いエピソードがあってですね、
うん、
2002年から実行されたわけで、2002年4月から、
うん、
で2003年、だからその年の冬ですね、
うん、
2003年1月の、
うん、
2月か2月の東大の理系1、うん、理1の試験、
うん、
数学第1問目、うん、演習率が 3.05 より大きいことを証明せよ。パンチ効いてると思わない？
3.15 より大きい、
3.05 より大きいことを証明せよっていう、
うん、
まあそれは図形で12角形を書いて証明するんですけど、
うん、
なんかパンチ効いてると思いましたよ僕は。なんか東大ってのがよくないですか。東大としてこのままじゃどげんとせんかいかんみたいな。まあ当時あの踊らされてたにしろ、当時まあ日本国民 の平均的な認識とした演習率はおよそ3って思ってましたから、それに対するアンサーとして、
はいはいはい、
なんかよくないですか、なんか。
なんかラップみたいな。
そうそうそう。
ラップで返すみたいな。
およそ3をディスってる感じ。数学でディスる感じです。
ああ、なるほどね、うん。アンサーソング的な。
そうそうそう。ゆとり世代には解けないんだろうがなみたいな。そういう感じですよ。うん、
でまあだからゆとりなんかさ、だからなんつうのかな、まあ新入社員がさ、
はい、
アニメ見たいから帰りますみたいなさ、うん、新入社員ゆとり教育の新入社員がそう言ったとかさあるじゃない。う
ん、ああ、ありますね。まあ、うん、そのゆとり教育の精神面のところで、
うん、
なん自分らしく生きるみたいなのあるんですよ。要はなんていうの。僕らの世代ってさ、ちゃんと勉強して、
うん、
ちゃんと大学入って、
うん、
ちゃんと会社に就職しなさいみたいなのが、
うん、
そこのなんていうの、原理としてあったじゃないですか、
うんうん、
それベースにあったじゃないですか、
はい、
でそれをやめましょうっていう、
うん、
そういう部分もあったんで、
うん、
ゆとり教育はなんか君たちのやりたいことをやりなさいみたいな感じで教えられてきてるらしい、
うんうん、全然そんなの抜けてないと思うけどね。そんなの。
ああ
そんな、だって俺すごいよ。だって地元帰ってさ、うん、姉ちゃんの子供さ、今高校3年生で受験なんだけどさ、
うん、
バリバリ俺らの頃と変わらないくらいのスーパー国公立主義だもんね、高校の雰囲気とか。
田舎だからでしょ。
すげえ、びっくりするぐらい怖くなったの。うわ、こんなに進んでないのみたいな。
ああ、うん、こんなに昔ながらなのっていう。
うん、やばいんじゃない。逆にだから、どこの学校に行こうかとか悩んでたりしたり、
うん、
なんか、もしはどうのこうのっていうのはまああるんだろうけど、すごい国公立なんか重視だったりさ、なんかこう点数主義みたいなのがさあってさ、
はい、
ちょっと気持ち悪かったもんね、なんかね。
ああ、それはね、不況が悪いんじゃないかな。不況が悪いんじゃないかな。
不況、
みんな生活苦しいから国公立行きたがるんじゃないかな。
ああ、なるほどね。
うん、
いやそれにしてもさ、
うん、
そのなんていうの、そのやっぱこうゆとり教育とかそういうのがあるんだ、あれば、もうちょっとさ、大学に入るスタイルとかもいろいろあったりさ、まあ一元入試じゃないけど、とか、
まあ、むしろいろんな大学が出てきたりとかね。
とかね。
うん、
で、別に、まあ、その、俺の姉ちゃんの子でもすっげえ成績いいらしいの。
うん、
その高校の中ではね。
うん、
だから、良くても別に、高 大学行かなくてもいいんじゃねえのぐらいになっちゃう
みたいなことをね、あの言い出す、これだけのゆとり世代みたいなの期待してんだけど、うん、現実は逆だ。
ないっていう、ガッチガチじゃんみたいな
思うんですけど、うん、ゆとり教育で子供が変わるとか言うじゃないですか、
うん、
僕らさ、うん、学校の教育にさ育っていく過程でそれほど影響を受けたって、
うん、
子供なんてさ、うん、抑えつけようが緩めようがさ、うん、育つように育つと思わない？
俺どうなんだろうよ、今回見た時に、うん、逆にこの2012年で10年前の俺と同じことをやってるってことを見て、うん、怖くなったけどね。
まあいやだからそれこそあれじゃないですか、うん、子供なんて学校にそんな影響を受けないんじゃないですか。
あ、それが、
うん、
そうなのかな。
なんか結構子供は子供なりにいろいろ考えてさ、うん、やっぱ大学行かんとまずいなとか言ってさ、
うん、
あのこれからは資格だとか言ってさ、うん、あの高校生でも取れるボイラー免許とか取るわけじゃないですか。
うん、なんかそういう方面白いけどね。なんか
でもそこら辺変わんないんじゃないの？
いやなんていうのかな、なんか発達してない具合があって、もっとなんかこう洗練されててもいいかな。
君の言う発達ってのはあのゆとりを受けて自由に羽ばたく感じでいてるわけでしょ。
まあそれもそうだし、うん、なんか例えばさ今時っぽいさ、なんかこう、うん、高校生ながらにしてさ、なんかこうパソコンすげえやりまくってさ、なんかアプリ作っちゃうとかさ、
学校に全然行かないで iPhone アプリ作って作っちゃう、あの売り上げ2000万とか
そういうのがさやっぱ見たいじゃない。でもさなんかバリバリ高校行きますみたいな、でなんか姉ちゃんたちももうどこついてったかなみたいなさ、うん、いうのなんかこうもう受験の子供を持つ母親みたいになってさ、もうなんかもう自分勉強しなかったのにね思ったりするんだけど、なんか気持ち悪かったんだよな。
いやでもさそれは大人がさ、ゆとり教育だとかカリキュラムがどうとかさ、あの週休2日がどうとかでいろいろシステム用意してあげるじゃん、そんなことに関係なく中学生はモテたいだけなんだ
よ、ね、
高校生はセックスしたいだけなんですよ。全然子供って多分ね、学校がいろいろコテコテこねくり回してるところの外で生きてると思うんだよね、
ああそうか、俺逆に翻弄されてんじゃないかなと思ったんだけどね。なんかもうちょっとなんか他になんかそんだけ学力あってできるんだったら、もっとなんかこうね、抜きんでるじゃないけどなんかこう、ああ
学校の型枠に
はめられない、もっとなんかこう可能性があるんじゃないかなって思っちゃったんだけどね。
ああこれだけゆとりにしてるんなら、俺らの世代よりせめて羽ばたいてくれと、
と思ってんだ。
まあ僕らの世代が普通に大学行こうとしたように、いややっぱ大学ぐらいとかで行ったんでしょ。
でしょうね。
君だってあれでしょ、あの高校生の時に大学行かないってあまり考えてなかったでしょ。
大学行かないってでしょ、大学行くのが前提だったもん、
行くの前提だったでしょ、そんなもんですよ、見えてる世界狭いんですよ子供なんて。
そうか、
俺だってね幼稚園の頃はね大学あの普通に東大入るとも思ってましたからね。普通に18になったら東大入るだろ、でも20でノストラダムシ来るし、ノストラダム20で死ぬから意味ねえなみたいな、そういう悩んでましたから、小学校の時は。
なるほどね、
全然入る予定ない、まあ、高校 2,3 年ぐらいの時からは、あ、俺東大行かないんだって分かりましたね。
見えてきた、
あの高校 2,3 年ぐらいでね、あの教室でプランも作りながらね、あの3時間目で早退して友達の単車の後ろに乗ってね、帰ってゲームやってるっていう日々を過ごした時にね、あ、俺東大行かないんだって確信しましたね。
それは行かないわね、
ヤンキーの友達は日々あの早退する日々っていう。
それが毎日、
それが毎日、セガサターンやりながら思いました。
あんまり教育制度ってのはあんま関係ない、
まあ多分ね、あの親学をやろうがね、あのゆとり教育をしようがね、子供なんでね適当にバカに育ちますよ。でバカに育ってあの高校生ぐらいの時になって、高校2年ぐらいになって慌てて勉強しなきゃって言って勉強して、あの中くらい大学にしか入れないっていう子供たちがほとんどです。そこはねコントロールできないと思いますよ、どんな教育してもあのそいつらが高校1年とか中学3年から大学行くためにビシバシ勉強すると思えないし、高校2年3年になって全く受験勉強しないチャランポランな人ばっかりになるっていうこともないと思います。
なるほどね、
変わんねえよそこは。だって
大学時代のこう過ごし方でその後の人生は変わりそうだけどね。
もちろんね。大学の最初に作る友達の質で決まりますよ人生
は。
そこで残念な、なんていうの、ビレバン聞いてトライセラトップス聞いてるような、あの大学デビュー軍団に入っちゃうとか、なんか君らみたいな人見知りに捕まるかとか。
僕らのあの、ラジオ聞いてくれてるね、コミュニティの方々みんな、あの、
それによっても全然種の違うと思います
よね、多分ね。
君だってね、もう状況が状況ならね、うん、ダンス何それ状態の田舎もんですよ。
おっつって。
生きてるすべてエンターテインメントで、そんなもん全部大学の後で学んだことでしょ。
まあね。
ああ
確かに。
そんなもんですよ。
皆さん感謝してます。
うん、僕だって、18、19で大学入った時には、パソコンの番の字も知らなかったんです
よ。ああ、そうだよね。
うん、
だからね、姉ちゃんの子供もね、なんかね、ヒロ君みたいに東京に行きたいとかって言ってて、
うん、
まあ別に聞き流したんですけど、うん、その横で姉ちゃんが、もうそんなことしたらもう帰ってこんくなるから嫌やって言ってね。
どっかのあれみたいに。どっかの AD になって1年帰ってこれないやつみたいになるから。
そう、嫌やって言って。もうつって。やっぱそこら辺はね、なんかお母さんでしたけど。
なるほど。
まあまあまあ。
まあまあもう。というような感じですけ
ど、はい、どんな感じでまとまりますかこれは。
まあ、うん、ゆとり教育とかね、
うん、
ゆとり教育が良くないとかいいとか、ゆとり教育しようとか、はい、そんなことで騒いでるのはいつだって大人だけです。
あ
で、学力が上がった朝方、いや違う、うん、これはいい影響だ悪い影響だとか言って、うん、なんかビビったりなんかして、うん、キレる子供だとか言って騒いで、動揺して、あっちへフラフラ、こっちへフラフラしてるのはいつだって大人です。
あ、翻弄されてるの
ね。うん、翻弄されてるのは大人で、学校教育なんのはね、大人のためのものです。大人が自己満足するかどうかのためで、子供は関係そんなものに関係なく育ちます。
そうだよね。
うん、ということで、
はい、
はい、お送りよろしいでしょうか。
そうですね。
はい、ということでお送りしましたのはクルシャシと
D3000 の
年間52代ニュースでした。
イエイ。